今日は使徒の働き第5章17節から32節です。このところでは神による証が語られています。17節を見ますと、大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がりとあります。サドカイ派の者たちというのはパリサイ派と対立していたユダヤ人のグループであったわけです。パリサイ派とは非常に対照的で、この世の権力におもねる人たちであり、復活をも信じない、そういう人たちの大部分は、祭司であったと言われているわけです。そういう人たちが使徒たちをこの妬んだということであったわけです。イエス様が十字架にかけられたものもまさにこの人の妬みによって訴えられ、十字架にかけられた。そしてまた使徒たちも同じような状況に陥ったわけです。しかし19節見ると、主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出しということが出てきます。使徒たちは留置場にいられたわけですけれども、しかし主の使いが牢の戸を開けるというような、もう超自然的なこの奇跡が起こったということであるわけです。もちろんこれは神様がなされたことであり、その目的は何か、20節のところに行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をすべて語りなさいというのが主の命令であったということです。ただ単にこの奇跡の技がなされるということではなくて、命の言葉が伝えられる、この使命のために神様は使徒たちを、また牢獄の中からも救われる、主の使いが牢を開けたということであるわけですけれども、詩編の中にこの神の使いは栄を連ねてこれを助けるという御言葉があるわけですけれども、神様は主の使い天使を用いて助けてくださる。そして彼らはその牢から出たわけですけれども、22節に使徒たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。そして24節には、宮の守衛長や宰相たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと使徒たちのことで当惑したとあるわけです。もうもはやこれは彼らの力で止めることができない。しかも26節に、宮の守衛長は使徒役たちと一緒に出て行き使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった、人々に石で打たれるのを恐れたのであると。彼らの心の中にこの恐れがある、そして手荒なことをすることはできない。もうまさに神様は敵の心の中にも働いて恐れを生じ、そしてまた人たちを守られるということを見ることができるわけです。そして27節にはこの最高法院の中に立たされて、大祭司が28節を見るとあの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかと言ったわけです。ところがペテロと使徒たちは29節に人に従うより神に従うべきですと、もう大胆に語ったわけです。この使徒たちはもうほとんどがガリラヤ出身の漁師たちであり、この世にあっては何の力もないような者たちであるわけです。むしろ最高法院、もうイスラエルの最高議会、そしてそこに立つ大祭司はもうその当時大きな力を持っていたわけです。ところがペテロたちは全くひるむことなく人に従うより神に従うべきですと大胆に語ることができた。これはすなわち彼らがこの神様に、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください、そう言って祈り、そして神様は彼らにこの聖霊を振られて神の言葉を大胆に語り出した。そしてこのことはこのように この世の権力者であるサドカイ派の人たちに捕らえられ、そしてまた最高法院に立たされるというようなことがあっても、彼らはどのような状況の中にあっても大胆に語っていくことができた。願くば私たちもこのようにいつでもどこでもどんな時にもこの神の御言葉を大胆に語るものでありたいと思います。そしてこのことは31節に、神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。イエス様は木にかけられ殺された。しかし死の中からよみがえられて、そして今この救い主としてこのご自分神様の右に挙げられておられる。今もイエス様は実は私たちのために取りなしておられるということを忘れてはならないわけです。そしてこの目的はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるという目的があるわけです。私たちもどのようにして罪が許されたのか、それはイエス・キリストの十字架を信じて自分の心の中にあるこの罪が許されて、私たちもかつては当惑したり恐れるという思いがあったと思いますけれども、しかし罪が許された、そのことによって私たちのうちにあるいろんな悩みや不安恐れが取り除かれたということを私たちは常に覚えるものでありたいと思います。そして私たちが生きているのは、生かされているのは何か、それは32節に私たちはこれらのことの証人ですと使徒たちは言ったわけです。使徒たちの目的は何か、これはイエス・キリストを証しをするということであるわけです。今日はもう使徒はいません。しかし私たちはキリストの証人であるということをやはり自覚するものでありたいと思います。自分の罪が許された、それはイエス様のもとに悔い改めて、そしてまた罪の許しが与えられた。私たちもこれらのことの証人。そして32節の終わりには、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。彼らは聖霊を受けて、聖霊は助け主であるわけです。そしてまた慰め主、どんな困難の中にあっても使徒たちを慰め励まし、そして証しする力を与えてくださる。従う者たちにお与えになった聖霊あるわけです。ですから私たちが同じように聖霊を受けるためにはどうすべきか、それは神に従うということです。この従いなくしてご聖霊が望まれるということはありえないということです。私たちは日々常に神に自分は従っているだろうか、主の御心を行っているのか。ペテロと使徒たちは人に従うより神に従うべきということを言いましたけれども、私たちも絶えず人ではなくて神に従い、神の御心を行って、そしてまた主の栄光を拝するものとさせていただきたいと思います。